皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直也です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。
改めましてこんにちは、12月2日藤原直也の日本と世界に一言。今日の話題は、来年は令和維新という話ですね。年末になりましてですね、まあ政治も経済も国内外ともに動きが非常に早いと思います。経済はですね、とにかくコロナの3回目の大流行でありますから、これは非常に厳しいことになったと、二番底って言いますか、いよいよ底割れという状況だと思うんですね。したがって、まあそういう緊張感もですね、政治を揺さぶる大きな要因になっているわけでありますが、まあこのままでは無理だと。同じような形でコロナ後行くことできないから、まあ取捨選択と申しますか、終わるものは終わる、新しいものは生むという、なんか本格的な維新をやらないとですね、これはダメな時なんだろうと思うんですね。でやはりその維新っていうのは、やはりその経営でも政治でもすごく大事な部分になってくると思うんですね。まずその革命と維新とは違うんですね。例えばその20年前にですね、ゴーンのゴーンがアメリカ、フランスから来て、日産の経営者になったと。あと全然違うところから、いろんな経営者がやってきて、株主がやってきて、会社をこうそっくり入れ替えちゃったと。幹部をクビにして全部新しいやり方にしたっていうところもあったと思います。そういうのがいわゆる革命っていうんですね。あるいは企業を買収した場合がそうですね。今までのやり方がですね、買収された方では今までのやり方ができなくなって全く新しいやり方に変わったと。まあこういうのは買収された方にとってみると革命になったということですね。まあ大体革命って昔からうまくいかないんですね。もうそれはもう何十年も前から、例えばアメリカなんかでも企業買収って随分、ありましたけども、買収して本当にですね、うまくいくって話あまり昔から聞いたことがないんですね。大体そのしこりが残ってですね、革命された側の方も革命した側の方もですね、大体なかなか難しい。こう、融和っていうのはなかなか難しいんですね。したがってその革命というやり方で未来を作ろうと思ってもそれは無理で、ですからやっぱり日本では昔から維新という言葉がありますけども、維新でやらないと難しいですね。維新って決して大阪維新の会とか日本維新の会など言ってるわけじゃないんで、それはもう最初にお答えしておきます。私どもあいさつあめすぎじゃなくてですね、まあそれはどうでもいいんですけども、要するにここは全くその今までとやり方を変えて、もう一回みんなで新しい未来を作るということをやらなきゃいけないと思うんですね。でまあ、日本の方はご覧の通りで、もう安倍も菅もですね、もうめちゃくちゃになってきちゃって、もうコロナ3回目でこれは完全にアウトですね。そうすると日本はですね、まあ、皇族内閣という形になります。麻生太郎さんは皇族でありますから、まあ、パンパカパーンとですね、皇族がお出ましになられてですね総理を担うと、まあね、どうなるか知りませんけどもね。まあ、自民党にとっては最悪のシナリオだとよく言われますけどもね。じゃあ他になんか誰か出せるのっていうとですね、岸田氏もなんか半分座礁したようだし、石破氏はなんか降りちゃったように見えるし、なんかね、野党の方もなんか維新をやるような雰囲気も全然感じないしですね、みんななんか腰が抜けちゃって、まあ、幕末の各藩って言いますか、戦争末期の軍部、軍令部と申します、軍令部っていうか、まあ、大本営というかですね、政府上層部みたいな感じでですね、こうみんな固唾を飲んで、状況を見守ってるっていう以上のものなんか見えないんですけどね。それから大企業もそうですよね。今回はだから中堅以下の会社でね、結構頑張って未来を作ってるとかありますよね。しかし大きいところはどうもなんていうかね、キャッシュを抱えてじっとしてるだけで、まあ在宅勤務とか言いながらみんな会社に来させないようにして、そのうちクビにしちゃうぐらいしか考えてないんじゃないかと思うんですけどもね。あれもだからみんなこう顔を見合わせてるような状況で、まあこれでアメリカトランプがね、本当に2期目を握ったらですね、これ全部一斉に逃げ出しますわな。満州崩壊みたいなことになるわけで、まあ、なんかもう時間の問題じゃないかと思うんですけども、まあトランプの話からするとですね、私やっぱりこの、まあ、大統領選挙の後だけ結構見てると、なんかどっちが勝つかみたいな話になるんですけども、トランプ登場前からのずっと動きを見てるとですね、 実に入念にこう準備をしていたんだなと思うんですね。ちょっと普通に考えてもですね、あのシリアのものすごいイシスを退治できるって普通思わなかったですよね。あるいはなんかアフガニスタン、イラクから本格に撤退できるなんて誰も思ってなかったですよね。だからサウジとかイスラエルの戦争をひっくり返せるなんてはっきり誰も思ってなかったし、それからなんていうか日本もそうですよね。まあ昔だから前のオバマ政権の時はもういよいよ戦争だっていうことでね、南シナ海まで日本の海上自衛隊を派遣して戦争をやらせようって話あったじゃないですか。北朝鮮にはもう本当にですねミサイル撃っちゃうって話があったじゃないですか。でもなんかみんななくなりましたよね。まあ4年間といえば4年間ですけども、なんかものすごい変化ですよね。で例えばアメリカ国内だと例の民主党がやってたその例の疑惑ですね、あのロシア癒着疑惑とかですね、弾劾とかやったけど全部あれ不発に終わったでしょう。ああいうの見てるとですね、こうあまりこう土煙を立てずにね、まあ、トランプ自身は雄弁だからいろいろ喋ってますが、実際の仕事そのものはそんなに土煙を立てることなく、まるで詰将棋のようにこうなんか先に用意してて、向こうが動いたらもう次はこの手あの手で、最初からなんか次のルートが決まっててですね、まあ、その通り順番にやってったというふうにしか見えないんですけどもね。なんかこうまあ影の政府側がですね、一手先を見てね、一手先ってどういう意味かというと、自分たちが利権を持ってるわけだから彼らは逃げ場がないんですよね。要するに守ってる方ですよ、城を守ってる方でしょ。城っていうかその利権をこう守ってる方だから自分から動けないわけですよ。こう守ってるも大きいし、ね、中内部分裂がすごいから、民主党だって右と左でものすごい対立でしょう。でとにかく前から言ったように民主党側って利権や、影の政府側はですね、とにかく内部分裂がすごいんですよ。今だけ彼だけ自分だけは猛烈でね、前も言いましたけど例のトニー・ボルビンスキーですよね、あのバイデンがその中国の会社のトップと実際に会ってるよって話した人だって、なんでそんなあった結束書いてね、その一番核心情報をみんなにバラすのっつったら、いやバイデンがあのくれるって言った金をくれなかったからだと最後に言いましたよね、海軍の将校ですがね。まあああいう風なことでこう全部最後裏切るのかなっていう、なんかあれ真面目に言ったからね、金くれなかったから俺裏切ったんだってですね、大真面目な顔して言いましたからね。俺はセキュリティクリアランス持ったなんて言ってね、それは言ってくれたことありがたいけど、はあ、やっぱりあの人たちってこういう世界に生きてる人たちなんだなと。だからね、そんな揉めるに決まってんですよ。今回安倍晋三氏のところにですね、こうなんか食べが当たりそうになったと、誰一人ですね安倍守ろうという話しないでしょ。例えば月刊花だとかどうですかね、なんか最近ちょっと見ないよな。安倍親衛隊でしょ、小川栄太郎とかさ、あれどこ行っちゃったのかね。なんかその今までの桜井よし子とかもそうだな、稲田朋美とかさ、今までの言動だともうなんかその白虎隊じゃないけども、死んで安倍さんを守ると、死んで安倍さんを守るということが自分の人生の誇りだというぐらいのなんか雰囲気をなんか言動からは感じてたんですけどね、一人もなんか寄りつかなくなりましたよね。まだ弾当たってなくてね、えまだ息してるのにですね、誰も寄りつかないと。いやだから利権やってこんなもんだなとしみじみ思うんだね。まあとにかくね、金儲かりそうな時はみんなね、いろ集まっていろんなこと言うのよ。でもね、もう今だけ金だけ自分だからね、自分だけだから離れ出したら早いわね、あれね。しみじみあの人たちの弱さを感じますよ。でですからこのやっぱりトランプ側ってですね、そのもうシリア撤退からね、それからあのいろいろ金融もいろいろやってきてね、アフガニスタンもイラクも撤退って準備してきて、やっぱその最後の総仕上げが今回の大統領選挙だっていうことで多分やってたと思うんですね。ですからやっぱりなんか最初から落ち着いてますよね。要するにトランプの側近っているじゃないですか。側近の周りにも側近がいて、その人たちがもう大統領選挙前からね、というかその前回の大統領選挙です、2016年のトランプが当選する前からですね、いろいろこう情報出してますでしょ。まあバノンなんかも いたしね、いろいろ情報出してて、で名も知れないその退役軍人たちがたくさんいるじゃないですか。まあだからトランプはやっぱ最初から軍は大事にしてたよね。特に退役軍人ベテランをすごく大事にしてましたよね。だから軍はもうやっぱりトランプ大好きだよね。 まあ、たまに利権屋も当然いるからね、それそうでもないけども、実際に戦争をやらされてさ、ひどい目に遭ってきたのは、まあ、現場の軍人ですからね。まあ、やっぱり彼らはトランプ支持でしたよね。私もなんかこう、知り合い見ても、やっぱそれはトランプでないと困ると、偉いことになると、まあ、それは今でも言ってますわね。そういうのを見るとですね、まあ、やっぱりこの、利権屋集団と、あとまともな愛国者という構造が見えるんですよね。で、そのまともな愛国者の方は、まず専門家、軍人だとか金融関係だとか外交だとか、そういう専門家がいると同時に、民衆の方もですね、やっぱりそれ、利害損得抜きで人を集めなきゃいけませんよね。確かにトランプはですね、まあ非常にコントロバーシャルな、議論のある経済政策してんですよね。まあその自然を壊して、シェールガスを出すとかですね、今回のコロナもそうですよね。まあ、コロナいよいよやばいのにですね、まあ、コロナどころじゃないんだとみんな出てこいってやってますよね。どうかと思う部分はあるけども、でもやっぱりこう国が潰れるかどうか、このまま100年の奴隷になるかどうかの瀬戸際っていう時ですから、そういうとこじゃないんだって言われれば確かにその通りですわな。で、キリスト教福音派ですよね。私もあれ本当に興味深いと思うんだけども、聖書が一番古い本なんだと、あれ全然昔から変わってないじゃないかと、これこそ原点なんだと、他になんか原点があるかと、みんないろんなこと言いたい放題言ってですね、何を信じていいか分かんないだろうと、書いたもので昔から変わってないのが聖書なんだから、これ原点にその当たり前だろうと言われりゃ、まあそうかなと思うわね。あんまりそのね、今の国として歴史が あんまりないですから、そういうふうに言われりゃそんなもんかなと思いますわな。で、だからそういう人たちが出てくると、もうそれ利害損得じゃないですよね。パトリオットって言葉ありますけどもね、利害損得の話ではないんだね。だからこう民主党の方は全部後ろに金の匂いがするんだね。お金もらわないと、その一口口開けるのももったいないぐらいな人たちでしょう。本当の話ね。まあクリントンがしたそうでしたけども、全然違うわね。で、このトランプたちが上手を取ってるわけでしょ。もう選挙の話は前からあちこちしてますけども、するに最後軍事で決着つけると。だから大統領直轄ですよね。裁判所でも何でもなくて大統領直接決着つけちゃって、で、しかしそれで、まあ言ってみれば密室ですから、その密室で決めたこと、どんなにこう証拠を積み上げたといっても国民が納得するかどうかの話になった時に、やっぱ最後は大衆動員だと。大衆動員でやらないと必ず革命揺り戻しが来ると。全国民が納得しないとね、揺り戻し来るから、そこの一番最後のところ、with the people、民衆が熱狂するにして新しい未来を選ぶっていうところがどうしても必要なんだよね。二度と同じ失敗繰り返さないためにはそれがどうしても必要で、なんかトランプの一番の役割ってそこかもしれませんよね。あとはだから、すげえ頭のいい連中がさ、シナリオを考えて段取りしてやってると。で、トランプに説明してトランプをそうだってそれでやると。だけどそのトランプしかできないことってありますよね。トランプしかできないことってのは一番最後の熱狂の部分ですよね。これやっぱあの人しかできないんじゃないの。だってほら、あれだって出てきたんだもん、アーミッシュだって。あのアーミッシュが山の奥からですね、あの馬車ぎっしゃに乗ってね、トランプの旗立てて出てきたんだから。で、なんで出てきたのって言うと、あの聖書のトランプって書いたんだと、2箇所書いたんだと、ね、トランペットが鳴るって書いたんだと。で、それトランプのことなんだって出てきたわけですよ。そんなことね、ああトランプ以外できないわね。誰がどうやったってね、どんな政治学の先生出てきたってね、どんな弁護士出てきたってね、どんな経営者出てきたってね、ジャック・ウェルチが出てきたって、そんなことはできないわね、はっきり言って。そういえば役割分担なんと思うんだね、あれね。で、ですからやっぱり最後は民衆の力で動かさない限り、利権屋には勝てないというのがね、すごく大きなメッセージだと思うんですよ、今のアメリカをこう見ていてね。で、昭和20年8月15日だって、天皇が直接民衆に呼びかけたわけでしょ。あれ、あの前にですね、軍にも当然呼びかけようとするんだけども、軍人だけに呼びかけても、やっぱりそれ軍は反乱を起こすやついるわけですね。実際に反乱起きたでしょう。 ですからやっぱり戦争だから、軍人にもう戦争終わりだからやめろって言っても、軍人だけ聞いてんと終わらなかった可能性は大ですよね。そんだけ命令なんか出てないとかね、言い出す軍人出てくるから。でも全国民にあえてラジオで呼びかけると、もうこれ決着ついちゃいますよね。それからあのウクライナのマイダンもそうだけども、やっぱりこの民衆が出てきて初めてですね、 この変わるものってあるでしょ。ソ連の終わりもそうだよね。そう考えるとですね、私はこの日本の令和維新っていうのもね、民衆を基盤にしなきゃダメだと思うね。で、日本でいう愛国心っていうのはですね、ちょっと海外とは違うと思うんですよね。やっぱり日本の原点っていったものは、まあ、歴史であり、やっぱこの風土ですよね。歴史、風土、文化でありますから、なんかこうあんまりこう、なんか政治スローガンとはちょっと違うんだね。憲法だって何回か変わってるでしょう。ね、なんか17条憲法なんてね、太古の昔にありましたしね。何回か変わってるんでですね、まああんまりそういうものっていうわけでもなくて、まあ前にね、あの、ムクハトジュ先生の言葉を紹介したじゃないですか。人々がね、家々で、その、ね、明かりを灯しながら、楽しそうに暮らしてると。あの光景でしょ。ね、人々が日々の日常生活を楽しく安心して暮らせる、それこそですね、おそらく私は日本の民衆の原点だと思うんだね。その原点に戻るっていうところが私は令和維新の原点じゃないかなと思うんだな。だからあらゆる政策っていうものが日々、民衆が、まず安心して安全に暮らせるんだと、自分の一家を安心してね、運営できると。もちろんですね、人間の世界だからね、いろいろあるわけですよ。喧嘩もあるだろうしね、結婚も離婚もですね、病気になることもあるだろうし、まあいろいろ悲しいことも楽しいこともあるけども、まあそういうのがやっぱり喜怒哀楽ってやつで、喜怒哀楽を、まあその都度ですね、こう巻き込みながら、しかしそれでも続いていくと。未来に向かってこう続いていき、だんだんだんだんこういろんなものが発展していくっていうところがですね、私はこう、日本の民衆の求める原点であり、維新が求める原点だと思うんですね。昔それこそ226事件の時、行動派ってのありましてね、まあ、行動派と統制派ということで言ったら、まあ、ここで世界中終わりになるのが統制派ですよ。統制派が終わりになって利権も終わりになると、じゃあ残るのは行動派だと。行動派ってか何もですね、天皇を仕立ててね、天皇のもとに局をやろうっていうのは本当の行動じゃないんですよ。それは極めてね、狭い考え方で、スメラの道でありますから、まあ、大自然と一体になってみんな暮らすってことでしょ。誰にね、支配されるわけでもなく、大自然とともに民がですね、自力と横につながって暮らすという、まあ、日本古来の生き方ですよね。で、それはおそらく世界も大体同様でね、もうなんか誰かが全部支配するような時代でもないでしょうしね、テクノロジーだってこれで、まあ、言ってみれば解体分割だと思うんですね。だから統制派みたいなものはこれで終わりなんだと思うんですね。トランプで、まあ、トランプを終わりにしたら、まあ、大体それで終わりで、だから変な共産主義も終わりだし、北朝鮮なんかだいぶですね、もう舵切り替えてるよね、金正恩ね。やっぱ民のっていうふうに全然舵切り替えちゃったよね。で、だから残るのは習近平ぐらいのもんですわね。で、日本なんかね、まあ、もう言ってみれば菅だ、安倍だ、竹中だっていうのもね、アメリカの戦争屋が一掃されればもうそんなもないも同然だしね。そうするとやっぱり来年の令和維新っていうのはこう民からって話になりますね。で、やっぱり民の生活をどうするかっていうところに焦点当てないと。で、民の生活ってことはみんなの仕事を用意しなきゃいけないんですよ。一つ工場を持ってきて働きましょうとかね、介護の仕事だけね、その人気が高いとか、人手不足だとか、そういうことじゃ済まないんだな。あらゆる仕事を増やさないと。だってね、じゃないといろんな人いるわけですから、いろんな特技持った人、いろんな制約状況持った人がいるんだから、本当にたくさんの仕事を用意しなきと、まずですね、その民の生活の安定ってないわけだな。そしてやっぱりこう、なんて言いますかね、植栽をこう、造園で植栽を作るみたいなもんでね、やっぱり中心となる木とか、草を植えて、その周りにいろんなね、植物が栄えて、で、そこにそのいろんな動物も栄えるというような形で、まあ、植栽のような形で経済もあれ作らないといけないんでしょうね。だから、こうなんか一箇所にね、こう、集中するようなさ、なんか杉の木だけ植えるみたいな方は多分全然ダメですわな。そういうなんか本当に、だからまあ、ボトムアップだわね。ボトムアップであり、同時にその、まあ、これ世界中ね、おそらく大軍縮になると思うんですよ。統制派がさ、これでね、一掃されたらね、まあ、コロナ終われば特に統制派は一掃だと思いますね。まあ、トランプに続いてコロナ終わればね、統制派一掃で、そしたらやっぱり大軍縮だと思うんですよ。軍事費削らないともうね、みんな生きていけないぐらい、まあ、今世界弱まってると思いますよ。だからあとはたくましい話し合いですよ。 たくましくみんなで話し合いしながら軍事費を削って、でそれを民政に渡すと、だから軍の秘密とかね、ああいう技術なんかを民政にこう回すというようなことでもしないと多分これ復興できないですよね。まあ、そういうこと全部合わせて、だから民と共に、その新しい時代を作るというところも日本もいよいよやらないとダメですね。ちょっと明治以降の日本っていうか、その前からだな、ちょっとね、誰かに頼る政治ですから、これじゃまずいですね。そんなところで来年はいよいよですね、令和維新じゃないかなと、必要になるというふうに思っております。というところで今日の藤原直哉の日本と世界に一言、来年は令和維新ということでお伝えいたしました。ではまた目にかかりましょう。さよなら。